ワンダーワンダ
はい、こんばんは。この番組は一つのテーマをあらゆる視点から語り尽くすネットラジオオリーブクレッシェンドのワンダフルタイムズ MC の勝木です。よろしくお願いいたします。今回のテーマですが、セカンドシーズン、最初ということで、メンバーのですね、自己紹介ということでね、お届けさせていただきたいと思います。お楽しみください。では番組スタートいたします。あたりまして、ではオリーブクエッシェンドのメンバー、もみじさんからご説明をよろしくお願いいたします。
オリーブクレッシェンドとは、同人ボイスサークル、ボイラブから誕生したネットラジオユニットです。皆さん楽しんでください。
はい、ありがとうございます。はい、先ほどですね、はい、かわいい声で話していただきました。はい。今回が、セカンドシーズンからですね、初めての参加になりますね。はい、もみじさんです、はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。どうですかね、いつものネットラジオとね、一人で喋ってるのと多分かなり違うと思うんですけどね。うん、緊張しますか？どうですかね？
だいぶ緊張してます。
だいぶ緊張してます。まあね、ね、冒頭でも話させていただきましたけど、最初ということでね、皆さんにちょっと知っていただこうということでね、自己紹介のような感じでね、ちょっと掘り下げていこうかなという感じで、考えておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、いきなりね、質問攻めもちょっとあんまりね、あれだとは思うんですけど、話しやすいとかちょっと言っていこうかなと思うんですけど、
はい。
まあね、どうだろうね、いきなり、ちょっとね、今最近ちょっとね、暖かくなってきましたけど、
はい。
なんかどんな季節とか好きとかあります？なんか。
でも結構何でも好きですね。
うん。なんかやっぱり、まあ、女性の方だと結構ね、冷え性の方が多かったりするんで、まあ夏の方がいいかなとかいう、まあ冬より夏の方がいいかなという方もよくいらっしゃるったりするんですけど。
はい。
そういうのはありますかね。
うん、私、冷え性なんですけど。でも、ですね、やっぱり過ごしやすいのは春秋も好きなんですけど、
そうですよね、う
ん、でも私自身水泳とスキーをずっとやってるので、
ほうほうほうほうほう、
そうですね、スキー行けるし海行けるし、
あ、
四季は全部好きですね。
なるほど、うん、あ、冬はスキー、
スキーで最近スノボですね。
おお、スノボ、あ、スノボスノボ難しくなかったですか最初？
そうですね。ずっと、もう、物心ついた時には滑ってたんで、スキーで。だから、両足、同じ板にこうくっついて滑るっていうのがちょっと怖くて。
うん、私はそうなんて、最初、スキーはやってたんですけど、で、どうしてもやっぱり、スキーやってて、初めてスノボやった時に、やっぱりさっき言われた通りに、同じ板にいて一つの足って、すごく、なんか、違和感ありますよね。
そうなんですよ。転びそうな時どうしたらいいのって。
そうそう。ありますよね、絶対。なんか、うん、がんじがらめになっているようなイメージがあって、スキーに比べると。
そうですね。う
ん、スキーだとなんとなく、ね、板が分かれてるから、なんとかなるっていうイメージがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。もうなんかスノボだともう、体勢崩したらもう、そのままなんか、
終わりますからね。
なんかどっかに突っ込んでいくしかないみたいな。
先に膝をつくか、尻餅をつくか、諦めて滑るか。
私の場合、もう私の場合、私のことばっか話しててもあれなんですけど、立てなかったですね、スノボを。
ああ。
最初はつけるじゃないですか。つけて。
つけますね。
立ち上げることが結構できなくて。ダメみたいな。無理。スキーのがいいですね。個人的には。うん。だからあれ、なんか、1回か2回やってもそれっきりやってないですね、スノボは。うん。だからみんな他の人までスノボやってたんだけど、自分だけスキーやってましたね。
中はみんなスキーで、私だけスノボ始めて。
最近はスノボ、ずっと何年かもうやられてるんですか？
最近でももうなんか、あんまり家族みんなで予定が合わなくなったので、ゲレンデ行ってないんですけど、最後に行った3シーズンくらいはずっとスノボしてましたね。
もう何年ぐらいやってるんです？
いや、行ったのは 3年くらいですね。
あー。でも結構。
そっから3年やってないんで。
あ、そうなんだ、ね。やった年数と、空いてる年数が変わらないから。
そうなんです。
ゼロに戻ってるかもしれないね。
多分、滑れないですよね。スキーは多分そんなことないんですけど。
ちょっとスノボはちょっと怖いかもしれませんね。久々にやると。
親には友達と行ってこいって言われるんですけど。
友達と行ってこい。行ってくれないのかよ、みたいな。
基本的にちょっとみんなウィンタースポーツは皆無なので、行こうって言っても、いや、無理って。
なるほど。
お金もかかるし、できないから行かないって。
まあ、そうですね。まあ、でもお金かかる。かかるか。
まあ、やっぱりでも海とかに比べると、ウェアとかレンタルとか、リフト代とかもかかっちゃうんで。
まあね、やっぱりまあ自分で持ってなくてもね、やっぱレンタルしてもやっぱお金はかかりますもんね。
そうなんですよね。
持ってたらもっとお金かかります
し。そうです
ね。そこまでちょっと本格的にやろうと思うと、結構手入れとかも大変ですしね、なんか。
そうですね、うちでも全部お父さんがやってくれるんで。いいんですけど。ちょっと昔怖かったのが、ちょっと気合い入れてワックス塗られすぎて、
でもワックスと全然変わりますよ、やっぱり。
ちょっと、いつもよりスピードやばかったですね。ただでさえ、直角行でスピード出したくなかった時期なのに、なんか、行ってこいみたいになっちゃう。
怖いなぁ。でも、まあ、それもそれで、まあ、面白いのが、面白いって言ってやがるんですけどね。
でも、次の年の方がひどかったですね。
え次の年
140の板だったんですよ。
ほうほうほう。
そのワックス塗られた年が。
はいはい。
でも、次の年に、板が、175になったんですよ。
ほうほう。
しかも、ワックス塗っちゃったんですよ。
ずいぶん変わりましたね。
もう嫌だって言って。
やっぱ怖いですか？
結構普通に滑ってましたけどね。
おー、でも結構滑るんじゃないですか？上手いんじゃないですか？かなり。
そうですね。多分、検定受けたら、2級は余裕で取れるって言われました。
検定なんてあるんです？
月検定ありますね。ちょっとこういうのやっぱり。で、パラレルって板平行のまま、刻みにターンができれば、2級取れるんですけど。
すって、
そう。
すって言ってても、ラジオじゃ全く伝わらないですよ。
ちょっとお伝えできないですね。
マッチューブかな？右に行って左に行ってみたいな。それも伝わらないな。
オリンピックの、モーグル競技のコブがない版と思ってた
け、は
い、
そうですね。うん。まあ、多分まあ、スキーやられてる方は多分分かると思いますけどね、もちろん。
リスナーの皆さんがやってることを祈って。
はい。まあ、ちょっと今も、これから夏に向かうのになんか冬の話題を話してますけど。はい。で、まあ、夏にね、これがちょっと向かっていくんですけど、夏は、さっきなんかね、話出ましたけど、水泳っていうか、海水浴みたいな。
そうですね。海行ったら、お腹すこうがなんだろうが、呼び戻されるまで沖で泳いでますね。
おぉ、いわゆるガチ泳ぎってやつですか？
いや、浮いて、泳いで、ボディーボードして、また浮いてってしてると、いつの間にか2時くらいなんですよね。朝の8時くらいから入ってるんですけど。
ボディーボード？
ボディーボードやります。
おー。なかなか、あれですね。なかなか積極的な感じですね。
そうですね。家族みんなスポーツやってるんで。
おー。
アクティブですね。
アクティブですね、かなり。
最近多分ちょっと付き合うと疲れちゃうんですけど。
最近私はなんか インドア、インドアが多いんで、なんですけど。外でやるやつだったら最近ないですね。
そうですね。大学入ってからないですね。
私テニスやってるんですけど、
はい、
テニス室内なんで、アウトドアでインドアなんですよね、うん。テニス自体はアウトドアなんでしょうけど、室内なんでインドアになっちゃいますよね。どうしても、うん。あとね、
中学の時はテニス部でしたけどね。
おうおう。でも、中学だと軟式ですよね、多分。
いや、硬式だったんですよ。
いいなぁ。
ただ、もうちょっとコートを荒れ果ててたんで。
中学の時、私も、テニス部だったんですけど、中学の時軟式で、で、高校行って、硬式があるかなって言ったら、高校も軟式しかなくて、
それもそれで珍しいですよね。で、
高校になったら絶対硬式やりたいと思ってたんだけど、なかったから、結局こう、入らなかったんだけど、テニスに。で、やっと、まあ、大人になってから、まあ、硬式始めたんだけど、勝手が違う。
そうですよね、やっぱり。
軟式やってたから全然勝手が違うんで、もう、めちゃめちゃ苦労していますけどね。
うちの高校軟式と硬式ありましたね。
あ、でも珍しいですよね、でも。
でもたまに、コート2面でやってるんですけど、別々に。
でも中学で硬式って意外とないですよね。
ないですね。
ないですよね。あれ、なんか、個人的な意見というか、感想っていうか、あれなんですけど、なんか、イメージなんですけど、
はい、
漫画だけの世界だと思い込んでる。いや、絶対、小学とか中学校で公式なんて、テニスあるのは、漫画だけの世界だ、みたいな。え、テニプリだけだろみたいな。なんかそう思い込んでましたけどね
。テニプリ流行りましたよね。
テニプリ大好きですけどね
。私の部活もなんかあんまり積極的に練習をするというか、指導者がしっかりしてない部活だったんで
。そんなこと言っちゃいかん
いや、生徒だけで動かしてたんですよ。
ああ。
顧問は完全になんかもう、お飾り状態で。
お飾り状態なんだ。
はい。もう名ばかりでしたね、本当に。大会の、試合の、なんか、付き添いにしか来てくれないみたいな。
それ、顧問じゃなくて、なんか、なんていうの、
ただの引率だったんですけど、
ね。引率ですね。
だから、先輩に教えてもらうしかなくて。
あ、でも先輩、それはそれでなんかいいような気がしますけど、ね。
いや結局、9月過ぎると、もうなんか練習試合しか部活でやらないんですよ。
ああ。練習試
合。1個目の先輩たちみんな経験者だったんで。
おうほうほう。
なんか、そうですね。あ、1学期の間しか教えてくれませんでしたね。
でもまあ、基礎がでも、あれですよね。
それで、たまに来る、幽霊部員っぽい先輩たちが、
幽霊部
員そう、男の先輩たちが来ると、テニプリの技の練習始めちゃうんですよ。
いや、できない、
ね。私、左利きだったんですよ。先輩に、それを見られたとき、言われたセリフが、左利きなの？え、じゃあほら、あれじゃん、ツイストサーブできるよ、つって。
できない。
練習しようっつって。え？みたいな感じ。
いや、別に、あれ別に左だからできるとかそういうことじゃないんだけど、あれ別に右でもできるんだけど、やれるんだったら。
やれ、そう。別線量がの真似できるじゃん。技術的な問題で無理かなって思ってたんですけど。
左だから、でもまあ、言いそうだけどさ、確かに。
で、私に言った後、その先輩たちは、ヒグマ落としの練習始めたんです
。いや、それもおかしい。
もっとびっくりしたのが、そんなバカなこと言ってても先輩たち、慶応なんですよ、高校。
え
慶応義塾の高等部に行っちゃって。
ありゃ。
おかしいな。
まあ、そんなこともある。
あ、そんなこともあるんだなと思って。
なるほど。
二年生の頃はあんなにおバカなことしてたのに。頭良かったんだって思っちゃいましたね。
いや。いや、それはもうあの、覆面をかぶってたんですよ。
部活になんか、何しに来てたんですかね、あの人
たち。息抜きに来たんじゃないですか。まあ、勉強ばっかしててもやっぱり疲れちゃうから、みたいな。
息抜きの仕方すごいですけどね、ちょっと。
そう。
気にするきっと持っていく。やることがヒグマ落としない。
まあ、ちょっと、今で言うね、ちょっと中中二病みたいなところは。
今の多分、小中学生がサッカーやりながら稲妻イレブンの真似しようとしても多分同じ原理だと思うんですけど。
まあでも、やりますよ。私も人のこと言えないですけど、結構中学校とか、小学校とかは、アニメのいろんなことをなんか、技とか叫んでた思いがありますもん。今思うと、恥ずかしいけど。何を技の名前叫んでるんだろうな、と思いますよ。
今思うとですけどね、当時はきっと楽しかったんですよね。
いや、いいですよ。そういうのもないって、やっぱり。なるほど。
バスケ部はもうなんか図書室にあるスラムダンク読んでましたね。
スラムダンクはね、
世代間違っちゃってると思ったんですけどね。
まあ、でも、やっぱでも今バスケって言うとやっぱりスラムダンクになりますよ。やっぱり試合関係なく。まあね、いっぱいね、ありますけどね、バスケ。
ありますね。
そうですか。なんかね、部活の、スポーツの話題でかなり盛り上がっておりますが、はい。何から始まったんだろうっていう。
確か季節の話でしたよね。
季節の話してたんですけど、まあ別にいいんですけど。
冬、夏と来て、まあスポーツの秋ってことで秋の話終わったことにしましょうよ。
そう、スポーツの秋。まだ、それか夏なんですけど。そうですね、季節の話題は、まあちょっと、一段落したんで、一段落したかどうかはよくわかんないけど、まあちょっとね、違う話題にちょっと行きましょうかね。
そうですね、きっとこのまま行くとスポーツの話題だけでこの回終わっちゃいますからね。
一応ですね、ちょっとで、ここで中間の、ここで話すのちょっとあれなんですけど、まあ、今回セカンドシーズンということで、ファーストシーズンからかなりちょっと間が空いて、久しぶりのね、放送になるんですけど、しばらくはですね、新しいメンバーがかなり増えたんで、ファーストシーズンと比べて、セカンドシーズンはですね。なんで、新しいメンバーがかなりいらっしゃるんで、まあ、その方のね、自己紹介会をかなり、撮るでんじゃないかなっていう感じで、数回、1ヶ月ぐらいはそんな感じになると思います。で、変わったのは、まあ、毎週更新してたのが、セカンドシーズンの前、各週になりますので、その辺をちょっとね、話しておかないといけないって言ってて、もう中間で話すのは変でなんですけど、ね、で、まあ、その辺でね、最初の方は、まあね、新しいメンバーの自己紹介のようから回で、こんな感じで進めていきますんでね。まあ、それが終わったら、まあ、前回のように、お題を決めて、それに沿って話していくような感じで。まあ、例えば今だとね、スポーツっていうふうに、スポーツの秋みたいな感じでね、決めてしまって、それに沿って話していくみたいな感じになると思いますけど。うん。 まあ、今回はあんまりね、お題は決まってなかったんであれなんですけど、こういう感じで、ちょっとね、ちょっとモミジさんを知ってもらうような感じで話してますけど、というか、ね、私が話しすぎなんですけどね。ま、毎回いつも言われるんですけど、うん。じゃあ、ちょっとね、モミジさんをちょっとね、もう少しピックアップしていきたいと思いますが、ね、本ちゃんのあのブログの方でですね、見ていただくとわかるんですけど、写真をですね、ブログの写真をですね、いっぱい送っていただいて、アップさせていただいてたんですけど、はい、見ていただけるとわかるんですが、もみじさんのところ見ていただくとわかるんですけど、これは中国でしたっけね。
はい。
はい。これは研修だったんですかね。
そうですね。研修自由参加ですけど。
はい。
で、3週間。
3週間ですかね。
はい。
はい。で、で、中国の方から、向こうにいた時に写真と文章を送っていただいて、で、そのままアップさせていただいてたんですね、確かね。
そうですね。
はい。まあ、ネタバレ的な感じがありますけど。で、で、まあ、そうですね、まあ、そんな感じで上げさせていただいてて、いろいろね、見せさせていただいたんですけど、一番感じたのはやっぱ食べ物とかなんか美味しそうだなと
。もう食べ物は、メニューが被らなければ毎食取ってましたね。
うん。一番どんなものがやっぱ美味しかったですか？
北京って、脂っこいんですよ。
あ、そうなんだ。まあ、そうです。まあ、よくね、中華料理とかもそうですけど、やっぱり、どちらかというと脂っこいっていうか、まあ、そうですよね。
脂っこいっていうか、生野菜取れないんですね、北京は。
あ、そうなんです
よ。そうなんです。なんか、ちょっと、頑張らないと取れなくて。
ああ、なるほどな。まあまあいろんなまあ、まあ、まあありますけどね。うん。
そうなんですよ。なんか全部炒めちゃう、加熱するので。
あーはいはいはい。
まあ、生野菜取れなくて、私野菜大嫌いなんですけど。
ああ、まあまあそれならまあいいのかな。
葉っぱ大嫌いなんですけど、葉っぱ食べたくなりました。
逆に。
逆にこれはまずいって思って。
ああ、でも、もしかしたら帰ってきたような葉っぱ食べたとか、そんな感じですか。
上海着いて、
ほうほう。
で、ファミマに行って、
上海、ちょっと待ってください。上海ってファミマ？
上海にファミマいっぱいあるんですよ。
え？
もうファミリーマートがいっぱいで、あ、渋谷もあるんですけど。
え？
でもファミリーマートがダントツだったんですよ、上海。
いや、てかそもそもコンビニがあるんだっていうのが。
ありますよ。北京はあんまり見なかったっていうか、大学の敷地内のスーパーに行っちゃうんでいいんですけど。
いや、向こうのなんかコンビニ的なものはなんかあるのかなっていうイメージはあったんですけど。
ありますよ。あるんですけど。
日本、まあ確かに、あってもおかしくはないとは思うんですけど、そんなに結構たくさんあるものなんですね。
そうですね、でも。ホテル、上海にいた時のホテルって、本当に上海市のど真ん中の一番栄えたところだったんですけど、
はいはい、
歩いて一歩5分圏内に、スターバックスが5軒くらいありましたね。
てか、それはそんなにいらないんじゃないかなっていう。
いらなかったですね。
むしろ日本に欲しいみたいな感じなんですけど。
そうなんですね。もうちょっと日本の店舗を増やしてくれないかなって思ったんですけど。
とか、まあ、個人的にあれなんですけど、うちの近くにスタバないですもん、全然。スタバ行くのに車で何分走らなきゃないのみたいな勢いだと思うんですけど、多分。
私、自転車で10分で行けますね。
でも自転車10分かかりますもんね。
ちょっと、ショッピングモールに行かないとないので。
まあ、そうです。ショッピングモールとか行くとありますけどね。で、何の話をしてたか分かんなくなっちゃいましたけど。もう、でも、中国で結構やっぱそういうとこあるんですね、やっぱり。
ありますね。
すごいな。まあ、そうですね。まあ、ちょっと面白い。まあ、ちょっと、聞きたいことではあるんですけど。
はい。
とか、中国って全然わかんないんですけど、まあ、
はい。
まあ、ニーハオとかは中国語なのかな？
そうですね。北京語ですね。
北京語と中国語って違うのかな？
みんなが思ってるのが、北京語からちょっと派生した、プートンファーって普通語って言うんですけど、
うん、
それがまあ一応共通語なんですけど、だいたい北京語。あんまり、なんかプートンファーって言うと、あれなので。そうですね。
なんか中国に行って、まあ、これから、ね、中国に行きたい方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんかまあ、よく知ってるものじゃなくて、なんかこれを覚えとくといいとかいう、なんか言葉とかってありますね。
言葉？
なんかこういう、なんか向こうに行ってなんかね、これを覚えとくと役に立つぞみたいな言葉とかあります？
一番多分、自炊はしないので
。なるほどね。うん。
で、上海は英語通じるんですけど、
はあはあ、
北京はちょっとあんまり通じなかったですね。なので、注文するときに、これ1個、あんま1個っていう量子も使わないんですけど。まあ、だ
い
たいお皿とかに量子がついてるんですよ。日本だったら1個、2個、1皿みたいな感じで、あるんですけど、ライダー、ニャララ、ニャララって言っていくと、まあ、注文受けてくれます。
何や
来るに、説明してくれ。ライ、イーク、なんかちょっと日本語にない発音なんですよね。
そうです。なかなか、
で、これは、あれなんですけど、これは普通に北京で基本的に通じるんですけど、こうやって言っても、たまに上海とか地方に行くと伝わらないです。
まあ、いわゆる、まあ、日本でいう方言的なものを。
そうなんですけど、まあ、でも方言って言っても日本だと、大阪弁とかはまあ、7割くらいは理解できるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ただ、中国もなんか、違うんですよ。
中国自体やっぱり大きな国じゃないですか、やっぱり。
はい。
やっぱり、大きい分やっぱり、いろんなとこ行くとやっぱ言葉も変わるでしょうね、きっと。
全然違いますよ。原型残ってないですからね。
ああ。だってアメリカとかでも行っても、アメリカだけでも英語でも結構違うって言いますよね。
英語は訛りか。
まあ、イギリスと、イギリス、ヨーロッパの方の英語とかも違いますし、アメリカの英語も全然違うって言いますしね。
そうですね。あとは、オーストラリアもなんかちょっと訛りが強すぎて、イギリス人の人が聞くと理解できないとか。
それはなんかちょっと聞いたことありますね。
あとはそうですね。中東とかだったかな。確かフランス訛りみたいになっちゃうんですよ。
フランスはまたちょっと全然違うみたいな感じ。
フランスなまりの英語とかはやっぱりちょっと聞き取りづらかったりとか。でもまだ、文法とかがある程度ちょっと発音が違うだけで済むんですけど、もう、中国そういう次元じゃないんで、違う言語なんですよ。もう外国語なんですよ。
でも、中国のは、まあ、言葉はわかんなくても、漢字で書いてあるんで、それのイメージでなんとなくわかるっていうのはありますよね。
ありますね。ただでも台湾は漢字が違うので。
ああ、なるほどね。
台湾は私たちが普段使ってる漢字の方が近いですね。
ああ、なるほどね。
それをもうなんか崩して簡略化して、ふにゃふにゃって書いてあるのが、大陸なので。
私もちょっと、もう、 外国ちょっと行ったことがないんでね、全然まあ、英語も喋らないから、もう中国語なんて、全然わかんないんですけど、まあ、場所にもよるでしょうね、その、本当に、伝わるとこ伝わらないとこっていうのは。
そうですね、台湾ならもう日本語通じますしね。
ああ、なるほどね。
英語もいけるらしいですし。
あ、まあでも中国でも英語ね、でなんとかならんこともないかなっていう。
多分上海と香港はなるんですけど。
あ、香港とかは多分大丈夫そうですね、なんか。
香港はイギリス領だったんで大丈夫なんですけど、ね、北京で英語使うといまいち通じないですね。
そうですね。どっか行ったところでなんか、ここは良かったとかありました？確かね、写真で万里か、万里の頂上かなんかが確か。
行きましたね。万里の頂上の方がですね、北京からちょっと行くんですけど、
はいはいはい。
あっち、建物がないので、空気はすごい綺麗ですね。
おー。なんか、写真見てたんですけど、すごいなんか、壮大なイメージが なんかすごい感じはしましたけどね、やっぱり。
でもまだあそこも一部で、他にも登れるところはちょこちょこ、あるんですよね。
やっぱ観光客とかやっぱ多いんですかね。
観光客多いですね。で、一緒についてきてくれた、その向こうの大学の大学院の日本語学科の大学院生のお姉さんついてきてくれたんですけど、万里の頂上来るの何回目ですかって聞いたら、私も初めてだった。意外と、なんか、地方の人はこんな、なんか、一生に一回くらい来たらいい方みたいな。
なるほどね。
感じでしたね。ただ、山登りのが楽ですね。
山登り？
階段なんですけど、万里の頂上階段なんですけど、でもあれって一応、こう、敵が来た時に、こう、攻めづらくしてるんで、階段の高さが一段一段全然違うんですよ。
あー、なるほど。日本のお城みたいな。
そうなんです。でもお城、板じゃないですか。
え？
木の板じゃないですか、お城って。
石垣みたいな。
あ、石垣です。そんな感じなんですけど、もう、なんか、手前の段が、30センチくらい一段高さがあったと思ったら、次の段15センチくらいとか。
あ、なんかでも、日本もなんか、そういう風になんかしてある、なんか攻めず、そういう風になんか、攻めづらくしてあるから、なんか、変えてあるところがあるっていうのは、なんか。
しかも日本のと違って、やっぱり高度が高いので空気が薄いんですね。
あああれ、頂上、バンの頂上だけど結構とか上の方なんですか？やっぱ上の方ってのもいいんですけど、高いんですか？
結構高いですね。
空気薄い。
薄かったですね。
じゃ登るの大変ですよね。
そうなんです。私行った方はちょっと、いや、だいぶ急だったんですけど、ハイキングするくらいの気持ちで行くなら、私がいたところは女坂と男坂ってあって、ほうほう、女坂はハイキングで最初辛いだけで、あとなんか楽しく歩いていけるらしいんですけど、何を思ったかちょっと男坂に行ってしまい、ちょっと死ぬかと思いましたね。
そんなに違うんだ。
なんかみんな楽しく女の子たちは帰ってきたんですけど、こっち全然楽しくないみたいな。
なんか、イメージ的にはちょっと富士山のちょっと南郷目ぐまいまで行くみたいな、そういうイメージなんですかね、やっぱり。まあ、富士山も、
富士山5、6合目しかやってないんで。
自分は歩いて登ったことはないんですけど、車でしか行ったことないんだよな、けど。
あとは本当に、急な斜面なんで、角度がすごく急なんで、普通に、男の子たちが上がっていくと、私より足が長いので楽じゃないですか。
はいはいはい。
だから、テンポ早いんですよ。で、急激に高度が上がって酸素が薄くなるのに、だいぶ自分よりもアップテンポで進むんで、本当に、一回どっかで止まって、それこそ、高山病の対処じゃないですけど、本当に気持ち悪くなるんですよ。頭痛くなるし。
いきなり来ますよね、多分。
いきなり来ました。なんで、私は、一回止まって先に行ってもらいました。後から追っかけてましたけど。
あ、 でも、結構でも、そんなに高度やっぱ高いですよね。
そうですね。なんか、すごく登る前テンションが高い小学5年生くらいの男の子たちが、わーって私降りてきた時にすれ違って走ってたんですけど、5段くらい進んで死んでましたね。私より身長がちっちゃいので、やっぱりこのアップダウンで膝に来るのか、なんか、いきなり心臓に来たみたいで、なんか、階段でへばってましたけど。
じゃ結構ちょっと、気合入れて、ちょっと登らないと、気軽に行ける感じじゃないですね。
そうね、男坂の方がちょっと気軽に行けないですね。で、手すりもなくて、鎖だけなので、で、かつ低いんですよ、やっぱり。昔のなんで。
なんかあの、
命がけですよ。
富士山、外国の方が、なんか富士山登るのに結構どれぐらいかわかんないか、T シャツと短パンで来てみたいな、何にも装備しないように来てみたいな、ひどい目にあったみたいな話はよく聞きますけどね。
はい。
うん。そんなイメージなのかな、やっぱり。
そうなんですかね。楽しいハイキングではなかったですね。でもやっぱり、ヨーロッパ系の人ってすごいですよね。すれ違って帰ってくる人の中に、10センチくらいのヒールの靴履いて登った人がいるんですよ。
そもそもヒールで行くっていうのはちょっと、
そう。ちょっと勘違いしてるなって思いながら、でも一人や二人じゃないんですよね、すれ違うヒールの人。
ああ、でもそれは観光だからっていう感じなんでしょうね、多分イメージ的に。
観光で来たからって言ってるんですけど、なんで急な方にヒールできちゃったのかなって思いながら。やっぱりでも、顔色悪いですよね。すれ違って戻ってくる人みんな。
まあ、そうでしょうね、多分。
だから一人で後ろ追っかけながら登って、ちょこちょこやっぱ休憩するんですよ。きついんで。休憩して、はーって座った瞬間に、目の前を歩いていたおじさんに、いきなり振り返られて、ねえ、写真撮ってくれないって。写真も使えて
無理無理無理無理無理
写真撮りましたけど、ね、写真撮って返してあげたら頑張ろうって言われてああみたいな。結局その後おじさん抜かすんですけどね体が慣れてくるんです。
ああ抜かれちゃうんだ
中国語で写真撮ってと言われ、頑張ってと言われて、15分後には抜いてたら先に行っちゃうのとまで言われましたからね。一緒に登ったつもりもない。でも、なんか、最後の最後まで、なんか、日本人だと思われてなかったですよね。
あ、そうか。ああ、でも、あんまり気にしないですよね、でも。
そうですね。なんかみんななんかお互い励まし合って登ってますからね、知らない人でも。
中国だけじゃないですけど、やっぱり日本って結構、やっぱりその、外国の方がいるとなんか珍しくって感じがするじゃないですか。
しますね。
でも向こうの方は別に、どこの方がいらっしゃっても別に普通じゃないですか、別に。
多分、観光地だからなんでしょうね。あんまり気にしてない。
日本でも、観光地行ってもなんか、外国の方いるとなんか、
ね、ちょっと外人の方いるだけでそわそわしちゃう。
なんかその辺はちょっとかなり違いますよね。
違いますね。
ちょっと、バンディはちょっと大変だったって感じ。
バンディちょっと大変でしたね。
ちょっと大変だった。
まあ、戻ってきてアイス食べて猫とツーショット撮りましたけど。
詳しくはね、ブログの方をネットで見ていただけると。
まあ、途中までしか書いてないですけど。戻ってきてから書くのやめちゃいましたけど、ね。
まあ、そうです。まあ、その続きはまたね、ネットラジオか何かで話していただけるんじゃないかなと。結構ここで話しましたけどね。
そうですね。まあでもそれはブログに書いてある範囲系ですよね。割と。上海は全部書いたので。上海じゃない、北京は全部書いて。
あ、北京までね。なるほど。そうですね。結構まあ中国の話題ということで、まあ研修に行かれてたということでね。 パスの話をしていただきましたけど、うん、結構ね、時間が結構バリバリに。
そうですね。何の、なんか、特に内容もあったような、ないような。
いやいやいや。あの、ま、今回からね、ちょっと、あの、隔週になったということでですね、時間、前回まではね、まあ、30分ぐらいを枠取ってたんですけど、まあ、隔週になったということで、若干、そのまち多めに、ちょっとね、あの、時間を、余裕を持って、放送できると思いますけど、うん。
ああ。
はい。あとなんか、そうですね、まあ、サクッと、一つ、聞きたいことが、うん。
はい。
なんか、ちょっとね、ガラッと変わりますけど、あ、なんかね、はい、マイブームとかなんかあります？自分がなんか、自分のなんかマイブーム今。
マイブーム、うん、マイブーム。
マイブームとか、まあ、例えばね、こういうことを今、必ずやってるみたいなことってなんかあります？
そうです。最近は、うん、ラブライブの衣装いいのないかなって
。まあまあ、まあ、まあ、ええ。
ええ。つけちゃいますと、このラジオしながら、導入部分の話説明されてるときもずっとカチャカチャしてました。
まあ、まあ、ちょっとね、ラブライブのお話をするとちょっとあれなんですけど。
長くなりますからね。
推し面が同じなんですよね。
そうなんですよね。
もみさんと私が。
そうなんです。
まあ、誰と誰とは言ってもいいんだけど、別に。
ちょっと、ここで語ると、多分、終わらなくなるので。
多分まだここから1時間ぐらい続くと思いますんで。
そうですね。昨日、推し面会でしたからね、私たちも。
そうですね。まあ、昨日、まあ、まあ、収録の時かな。
そうですね。
放送の時はちょっとあれですけど、うん、ちょっと時差があると思いますけど、うん、誰かわからない話もありますけど、うん、まあ、一人はまあ、結構、あれですね。うん。
ね。
まあ、人気が高い方ですけどね。うん。別に隠す必要も全くないですけどね。
全くないんですけど。
全くないんですけど。
名前を出して熱く語り始めると、うん、
やばいことになるん
で。やばい。
うん。多分、ライブ、まあ、自己紹介の回が終われば、お題、毎回お題を変えるんで、それの時にラブライブをやろうかなと思ってますけどね。
そうですね。他のメンバーの方も。
そうそうそう。うん。多分ラブライブは間違いなく、やると思います。
まあ、やってますもんね。うん、
で、まあ、その時にちょっと熱く語れればいいかなと。うん、多分その頃には多分放送がもう終盤で差し掛かっててちょうどいいぐらいじゃないかなと、いう時にやりたいなと。
下手したら終わってそうですけどね。
あ、終わってるかな。あ、終わってるかな。
多分ワンコールだと思うんですけどね。
あー、ちょっと終わってるかもしれない。でもネタバレしないからいいかもしれない。
うん。
それはそれで。うん。まあそれもちょっとね、楽しみにしていただければ。うん、その時推し目が誰だったかよくわからんと思います。なんだろうな、みたいな。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、ちょっとね、話していきましたが、まあね、セカンドシーズンから、まあ、シーズンクズですね、もみさんを加えて、今後放送していきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。はい。では、まあ、これで、ちょっとそろそろね、お時間近づいてまいりましたので、本日の放送はこれで終了させていただきます。
放送を聞きいただきありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか？この放送は、各週金曜日に更新させていただいております。コメントや応援メッセージなど、どしどしお待ちしております。では、次回の放送もお楽しみに！では、本日のお相手は、もみじと、
かつきでした。